雫会長エロい。そういうことで、ございまして、後半戦です。ケンプファーの、特別編も見たっていうのを言い忘れたんで、今挟んどいたんですけど、そういう、そういうことで、後半戦はですね、まあ、打って変わるようで変わらず、花咲くいろはの、話をしようと、思います。ちょうどその春のそのアニメの中で始まった、まあ作品なんですけど、まあどういう話かっていうと、まあざっくり、ぶった切った感じで言うと、主人公の、お花ちゃんが、おばあちゃんが、いる遠くの旅館、これってあれですよね。確か、石川とかそっちの方だと思うんですけど、だったと思う、確か。そう、石川なんじゃないかな。まあ、ちょっと覚悟はしておけ方式で、まあ、やっていければなぁと思うんですけどね。まあ、その、こう、遠くの、その、旅館に一人、こう、家族と、というか、お母さんと離れて、その旅館に住まわされとか住み込みながら、そこでこう、なんていうんですかね、旅館の、話というか、その旅館の中で、どういういろんなことが起こったりとか、あるいはその周りの人間と、その、都会から来たお花ちゃんがどうやってやっていくのか、みたいな。まあ、そういう話なんですけど、で、これさえは、このね、最初こうチェックしてた時に、いい感じの話だなぁと思ってて。で、まあだけど、まあいい、逆に言うといい感じの話だから、僕的な面で言う、いい感じの話っていうか、その、ちゃんとストーリーがきっちりとしてて、それでいてちゃんとその、うまく、よく言えば、よく言えばっていうより、まあ、僕的に悪く言うと朝ドラっぽいっていうか、その、そのね、前向きな、その、その主人公で、すげえ、物事を、はっきり言って、その、周りの大人たちだったり、その先輩たちみたいなのを、解き伏せていこうとする、その感じとか、そういう、その、朝ドラ感みたいなのがあるんですよね、その。で、なんで、まあそういう意味で僕はあんま、ストーリーとしてはそんな好きじゃないんですけど、その、こうね、この主人公の、お花ちゃんの、見た目が超可愛いんで、超可愛いんでっていう、ね、あと、ね、あと中身が伊藤かなえなのでっていう。なんだろうね、中身の話しかしないのかお前はっていう感じになっちゃうけど。まあ、こう、なんですかね、こう、もう縮れた、その、ショートヘアに、お花の髪飾りがついてるみたいな、そういう、そういう、まあ、感じなんですけど。おばあちゃんのやってるその温泉旅館に行ってみたいな。まあだから本当そうなんだよね。こう、全然連続テレビ小説でおかしくないタイプの話なんだよね。話だけで言うと。で、それでまあ、そういう触れ込みで、まあ、一応最初にチェックしようっていうリストには入ってたんですけど、でまあ1話目を見たときに、まあ見て、ああ、そこそこにいい話だなと思ったんですけど、でも、自分的に面白いかどうかっていうと、って感じだったんで、まあこれは様子見で他の、アニメ次第で、見るかどうか決めていこうかなと思って、いた作品だったんですけど、それがですね、先日、花咲くいろはをやってるのが、東京 MX テレビで言うと、日曜の22時、10時なんですよ。で、ちょうどその頃、 NHK のサンデースポーツやってて、で、こう、まあ、ちょうど、ゆうちゃん、ハンケチさんが、ハンなんとかさん、ハンなんとかさんの、一軍公式戦というか、ペナントレースの中の、そのデビューだっちゅうことで、そういういろんな、まあ、別にだから見たわけじゃないんですけど、単純、プロ野球全体の興味として、こう、サンデースポーツを見てて、んで、ちょっとザッピングしてたら、花咲くいろはのチャンネルになったんですよね。で、まあ、その MX テレビになったんですけど、そしたら、なんか、このお花ちゃんが、亀甲縛りにされてるっていう、画像だけパッて入ってきたんですよ、ザッピング上で。え?と思って。で、え?と思ったんだけど、これは、でも、ちゃんと、ビデオ上撮って、レコーダー上に撮ってあるわけだし、後でその、どういう風に縛られてるのか見てやろうと思って。見てやろうと思って、後で、2話と、第1話じゃないか。第2話とで、その回が、そのハンカチ会が、ハンカチ会じゃないね。その金箔プレイ会が、3回目だったので、2話3話とこう、続けて、まあ見て、まあそして今話すに至ってるっていうことなんですけど、もうね、いやー、まさかと、ストーリー上、しっかりしてるけど自分は好きじゃないっていう位置だったんですが、こう、まさかね、こんなところに鉱脈があるとはと思って。まあ、それをね、こう、まあ、でも、てっきり、金箔プレイだけだと思ったんですよ。ね、その後ね、こう、いろいろ、ザッピングしながらだったから、そしたら、なんか、ね、お風呂場のシーンみたいなのも、こう出てきて、で、金箔プレイにお風呂場のシーンで、割といい話の中でみたいな、まあそういう感じだったんですけど、まあっていうのは、まあ、その第3話目、ちょっとすいません、しっちゃかめっちゃかになっちゃって、第3話目の話としては、旅館に、泊まってる、まあ、いわゆる小説家さんで、ほら、缶詰になってみたいなのあるじゃないですか。こう、旅館に閉じこもって書くみたいな。そういうことをしてる、人、なんだっけ、二郎丸さんつんだっけ、二郎丸さんが、いて、こう、なんていうんですかね。だけど本当はその、すごい売れてるっていう、売れてて有名な小説家だって言って泊まってたのが、本当は全然、賞とかにも入選してないし、うまいこといかなくて、で、なんとかこう、食いぶちを稼ぐために、エッチな小説を、書いてなんとかしようみたいなところを、こうね、っていうか、まあ、ところっていうのはちょっと違うんですけど、そういう感じで、その旅館に泊まってるまま、まあ、いわばこう、宿泊代をこう、踏み倒しながら泊まってる状態になってるわけですね。で、まあ、ジオマさんが、こう、お花ちゃんを、その自分の、こう、ま、いろいろあ、まあ、ここはいろいろあってで済ますなって感じなんですけど、そこはいろいろあって、お花ちゃんを自分の、部屋に監禁してしまおうとするんですが、みたいな。ですが、みたいな話で、で、そのね、その書いてる、エッチな小説っていうのが、温泉中井泡まみれの新人研修っていう、 こう、しかも、その新人研修の主人公がその、まさにその新人である、新人で中井さんの修行してる状態の、お花ちゃんや、その、温泉、その旅館にいる、なんつんだっけ、なんつんだっけじゃないっす。なこさんや、まあ、みんこさんっていう、まあ、人が出てくるんですけど、まあ、声だけで言うと、豊崎と三河が出てくるんですけど、だ声で説明すんなんちゅう。で、まあ、要はその旅館を舞台にして、エロ小説を書いて何とかしようとしてたっていう、まあ、そういうことで、で、その、温泉仲井泡まみえの、その新人研修っていう、その、ジローマさんが書いてた原稿の中の話として、まあ、いわばパラレルワールド的に、その小説の中のシーンとして、こう、そのお風呂場で、そのナコさんと、ミンコさんと、まあ、ミンコさんっていうか、と、あと、その、お花ちゃんが、こう、お風呂場で、こう、お風呂の、お風呂場の、です、掃除に使う、モップを使いながら、こう、お花ちゃんのアハンなところを、二人で、洗いながら攻めてる感じみたいなのを、醸し出してたわけなんですけど、このね、シーン、まあ、なんですかね、当然その第3話も全体も見て、ああ、まあ、そんな話は出てくるけど、ちゃんといい話として終わるからね。まあ、あれですけど、それでこう、ひとしきり見て、ああ、いいシーン見たなぁと思って、いい話だったなぁって、半角カタカナでいい話だったなぁと思って、で、そして、まあ、当然その、ね、そのエロ小説部分をまた見てやろうと思って、こう繰り返し、見ようと思ってこう見ててさ、こうね、ナコさんっていうのがその、おかみとしてのちょっと先輩みたいな感じで、なんですか、こう、すごいおっとりした、感じで、ちょっとおとなしい感じで、でもいい体してるっていう、でもは関係ない。でも、いい体してるっていう、こう、すごく豊崎ですっていう、そういう、すごく豊崎ではないけど、そういう感じのことを、あとその、まあ、これ、ミンコさんっていうのが、その、お花ちゃんと、まあ、ちょっと、いがみ合う部分もあって、こう、みんこちゃんが、おはらちゃんに死ねっていうシーンが、まあ、何回も出てくるんですけど、まあ、第3話から、まあ、ね、言葉が違ってくるようになりますが、まあ、それはさておいてですね。そういう、こう、で、中井、で、みんこさんは中井とかじゃなくて、どっちかっていうと、その、板前側の修行をしてるみたいな、そういう体なんですけど、で、ほぼ同世代のその三人が、まあ、温泉仲良し、ね、泡まみれの新人研修として、その、お花ちゃんを二人で攻めてる状態みたいな感じなんですけど、この時のね、こう、そのなこさんのセリフの、我慢しなくていいんですよっていう言葉に、まあ、なんていうんですかね。まあ、僕の、我慢の方も限界に達しまして、限界の方を達したんですけど、まあ、限界は飛ばしたんですが、待てよと。このね、お風呂場で、三人がこう、 当然ね、裸でですよ、こう、そしてあのお花ちゃんのあはんだところをあのこうモップでこう洗いながらみたいな、まあモップで洗う部分は直接出てきてないですけどね、当然の直接は出てきてないですけど、その絵としては出てこないですけど、まあ成婚のクエスト2の場合は出るんでしょうけど、あのまあ手羽先つながりで言うと、まあそういうことなんですけど、であのそのねこうまあ話なんですけど、これさ別にね当然その話自体がずっと続くわけなくて、ちゃんとこうストーリーがありますから、そのそのなんていうんですかね、エロ小説部分みたいなのは正味2分もないかなぐらいなんですけど、もうこのねあのシーンで、まあなんていうんかね、こうこれってエロ小説じゃん。まあエロ小説じゃんって、エロ小説かどうか関係ないんだけど、その今その裏若き乙女3人がアハンなことで、しかも乳くり合ってるっていうよりは、もうあのお花ちゃんのお花の部分をいじったりいじらな、花びらをいじったりいじらなかったりしてる、ね、お花を摘んだり摘まなかったりしている。まあ、それは、お花は摘んでないと思うんですけど、うん。あ、お花摘むっていうのは隠語の方ですからね、まあ、あれですけど、あ、お花を摘む自体は隠語じゃないのか。それは、ね、こう、商用を足すって意味の、お花を摘むの方じゃないんで、まあ、あれですけど。で、まあ、とにかく、まあ、そういう感じですね。だからその3人がアハンアハンしてるシーンをただ楽しむっていう方向にまあ行けばよかったんですけどね、それがさ、まあなんて言ったらいいのかな、うん、まあ僕の悪い癖でそのそういうエロい光景を、まあ、例えば、そのエッチなゲーム上とかで考えたら、主人公がいて、当然ヒロインがいて、自分は主人公としていじってるっていう状況になってるわけなんですけど、まあ、僕の悪い癖の、その、あれですよね、こう、ヒロインの側に感情移入して楽しんでしまうパターンが今ね、僕のあの頭の中のマインちゃんが出てきてひらめいちゃったわけですよ。で、そのひらめきっつって、で、そのね、まあマインちゃんも3年目ですけど、まあちゃんと見てますよ。で、それがですね、出てきて、んと、これは、その三人が、繰り広げてるアハンな光景を見てるっていう状態じゃなくて、自分が、ナコさんと、ミンコちゃんに責められてる感じっていうのを味わった方がいいんじゃないかっていう、いいんじゃないかっていうのがちょっと、入ってきまして、ね、で、そしてさ、しかも、その泡まみれの、その新人研修の話の、ちゃんと前にその、要は、僕がこう、ハンカチとザッピングしながら、見た、その、そのお花ちゃんが亀甲縛りされてるシーンもあったので、まあ、これも、あれですよね。よくないタイプのコラボ何ですかね、泡まみれフューチャリング亀甲縛りっていう、お花ちゃんを、さらに、お花ちゃんがそういう状態だっていうのを、しかも、自分が、FPS 的に、お花ちゃん視点で感情移入しちゃってますんで、なんて言うんですかね、 こう、なこさんからの優しい言葉と、みんこちゃんからの、ちょっとこう、責められる感じみたいなのを、同時にこう、ステレオ責められ状態みたいにこうなってて、もう自分がもうな、これがもうおかしいですか？自分がなってる感みたいなのがもうどんどん出てきちゃった結果、まあ、こうね、あれですよ。思った方が気持ちいいんじゃないかと思った結果、まあ、威嚇臭いことにはなったよっていう話ですよね。なったよって。いや、まさかね、まさか花咲くいろはでそういうことになるとは思わなかったから、自分でも。で、もう、あとね、ま、僕のもう頭の中ではもう、こう、縛られた上で、ナコさんがモップを、ナコさんがモップで現れてるところを、こう、みんこちゃんがこう、お風呂場だから、いわゆるデッキブラシ的なやつが多分あると思うんですよ。だから、で、それでこう、柔らかいものと硬いもので攻められながらみたいなことを思いながら、まあ、ね、僕の頭の中のイカちゃん、僕の頭の中のイカちゃんじゃないです。僕のね、僕のイカちゃんなものが出る方のイカちゃんが、がまあね、大変な、まあね、花が咲いた感じに、まあ、花は咲いてないですよ。まあ、花びらはないですけども、ね、まあ、蜜の方はね、でも、蜜の方、蜜もねえだろ、お前は、ちょ、そういう、そういうことに、愛になりました。愛になりました、じゃね。まあ、そういう話だけど、花咲くいろは自体はいい話だからね。ただ、これを、これのなんか、しかもそのエロ小説だからいいセリフとして、お花ちゃんが言う、私輝きたいんですっていうのが、その、自分はまあ、いろんな境遇があってこういうところ来たけれども、自分が何がしたいのか分からなくなっちゃうっていう時あるけど、あ、そうなんだ。やっぱ、その場その場でちゃんと、自分がしっかりこう、役割を果たした上で楽しく過ごしていくっていうのを、こう、輝きたいっていう表現で、こう、表してて、それが、お花ちゃんの胸にはグッと来てるから、次郎丸さんは才能あるから、みたいな、そういう、だから諦めないんで、ちゃんと小説とか書けばいいじゃない、みたいな話にまあなっていくんですけど、だからいい話なんですよ。いい話なんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ、絵の小説の中では、そのモップで、お花ちゃんの、お花の周りを、ちゃんとここ磨けば輝けるからって、ナコさんが言ってるのを、言ってるっていう話を、まあ、さらに曲解して、輝きたいんだよねっていうミンコさんの言葉を、デッキブラシでつつかれながら言われてると思って、ね、思って思わず、ね、まあ、泡ではないものでまみれてしまったっていうことに愛になったっていう、まあそういう話ですよね。まあ、多分ね、今回ね、ちょっとね、説明がクソ下手な上に、本当の完全なその脳内シアター上の出来事になってしまったので、まあ、お聞き苦しさしかなかったと思うんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね。この、ちゃんと素材をきっちり使い切るっていうのが、ね、こう、お風呂場のシーンだったらお風呂場のシーンだけ、 亀甲縛りのシーンだったら亀甲縛りのシーンだけとかじゃなくて、しかもちゃんと自分が、オリジナリティというか、そのね、感情移入して初めて生まれるこの良くないコラボレーションの結果の、ね、結果花を咲かせましたっていう話ですから、まあ大変お耳苦しかったと思うけど、花咲くイロハ面白いよ。面白いけど、でもね、なんつうかね、多分その次回予告的にその第4話から、結構場面も変わってというか、その新しいキャラとか、そしてまた、その別の人の話に入っていくんだろうなっていうのがもう分かってるんで、逆に次回を絶対見なきゃいけないかって言われて、続いてるわけじゃないですか、その温泉仲良青まみれの新人研修が。続いてるってわけじゃないんで、こう、逆にちょっとほっぽっといても大丈夫みたいな状態になっちゃってるんで、うん。だからそういう意味では、うん。まあ、ほっぽっといても、いっちゃほっぽっといてもいいんだけど、でもまさかね、あんな、ね、割といい話から、いい話のアニメだなと思ってたものから、あんなすごいものがあるとはと思って、まあ、あれだこれ、たまたまね、サンデースポーツを見てたから、気づけたけど、ね、これが、こう、単純にツイッター上だけで知るとか、あるいは全然そういうこともなくて、見逃してるっていう状態っていうのもあり得たわけですから、まあ、なんていうか、うん、いい話だったな、としか言えないですよね。まあ、あとね、ちょうどその、なんかその、ナコさんがその、優しく、先輩なのに、丁寧語でこう我慢しなくていいんですよとか言ってきた上で、そのミンコ、ミンチからこうすごい、その作品の中でそんなすごい、こう責めるようなことは言わないんだけど、でもこう、まあ、しょうがない、脳内上言葉がひどくなってるし、実際死ねって言われてるくらいのものなので、だからこう、なんていうんですかね、こう飴とムチのムチなわけですよね。こう甘さと辛さがあった上で、でも自分がつつかれてるっていう方だっていうのがもう分かってるじゃないですか。だから自分じゃねえよお花ちゃんがだよっていうのあるんですけど、まあでもこういうシアター的にうまく楽しめちゃった以上は、第三者視点でももうハーハーして見られるっていうのはまあもう分かっちゃってるんで、ちょっとこれはけしからなかったですね。けしからん状態だったなっていうのは、うん、思いますし、あと、うん、あとオミガーボイスがちょうどいいちょうどよく攻められる感結構出る、うん、だからやっぱどうしてもね、どうしても甘さしかないところがあったから、そこをこう、なんていうんですかね、ね、こう、玉のオミガーもスパイスかもねっていうことですよ。今、どっから引用したのかっていうのは、まあ、ね、秘密ですけど、ね、みんなも作ってあらむほどっていうことで、ございましてですね。まあ、だからね、僕の頭の中のね、僕の頭の中のマインちゃんはたまにすごい料理をやらかしますんで、まあ今後ともね、まあちゃんと見ていければ、うん、でもどうなのかな、花咲くイロハ、うん、なんか普通にいい話に終わりそうな気もするけど、そしてまたこれ以上、真っ ックスで、アハンなシーンが出るかっていうと、多分出ないだろうから、そこの伸びしろは考えてないんですけどね。うん。ね、僕のね、僕のおちんこの伸びしろの方は考えてないですけど、まあでもいい話だなと思いますし、結構感情も入ってしまっているので、まあ、切るに切れないみたいな感じにはなるのかな、なるかなと、思っております。そういうことでですね、今回はですね、まあ、声は聞き苦しいわ、話は聞き苦しいわ、まあ、大変申し訳ないですけれども、うん。また、来月もね、やっていきたいと思いますし、まあ、もしね、皆さんも自分の、ね、自分の頭の中のマインちゃんが、ひらめいちゃったことがあればですね、適当に告知されてるような、方法で、メッセージを寄せてくだされば、まあ、それはそれで幸いで、ございます。そういうことで、まあね、いや、花咲くいろはを、いい話だったな。いい話だったな、でも。まあでも、うん。いや、でも、まあやっぱちゃんと丁寧に作られてるし、絵的にも綺麗だし、お風呂場のシーンも過剰な、なんていうんですかね、隠し方に頼ることなく、ちゃんと文章上の、エッチな感じをしっかりと出すことができていたので、本当、良い、まあ短いけどいいシーンをうまいことを入れておくなぁと思って、うん、見てました。うん。あと、うん、まあ、モップの先を入れられたいなぁともちょっと思いました。嘘。3割ぐらい嘘だから。そういうことで、ございまして。ね。まあ、3割ぐらい嘘ということは、まあね、株式会社で言うと、まあ、有無も言わさず、言えられたいってことになりますんで、株式、ね、株主総会上では、もうね、モップを入れられたい動議の方成立しましたんで、そういう感じでございます。そんなわけで、皆様、楽しいね、アニメライフを、別にアニメライフをだけじゃないし、まあもっと言えばさ、世の中いろんなことがあって、うん、いろいろありますけども、ね、楽しく、見れることの、ね、まあ、ありがたみというものを、うん、噛み締めながらですね、まあ今後とも、ぼちぼち、うん、いろいろ見ていければなと思いますし、まあ、さすがに次回くらいはね、普通に良かったなっていうことを、キュンとしたことを、まあいろいろ言えることもあったんだけど、今回、花咲くいろはの話が、マックスひどくいい話になっちゃったし、自分も、発展リーチがすごかったので、まあね、本当、まあ、お聞き苦しい、おみがわな話になりましたけど、でも、別に僕、おみがわさんのこと好きですからね。好きですからねって。なんていうんですかね。そういうことっていうのが、アニメの中で、例えば、現れてるとしても、それまで含めて、そのキャラクターの味だとか、まあもっと言えばその声優さんだったらその声優さん本人の味として楽しんでいければ、まあそれはそれでいいことですからね。うん。だから、僕はむしろ基本ね、声優さんは基本なんですかね、なんですか、こう、許すって、赤みたいな字を書く方の赤みたいな字に1枚2枚の右側を書くみたいな感じの字の方で許すの方でね、基本大体許す方向で、 その神、まさに神様的な、うん、目線でね、あの、僕なりのそのね、神の水、神の水を知る世界というものを、あの、自分で味わっていければな、と、うん、いうふうにね、あの、いろんなアニメで、うん、思っておりますので、今後とも、何卒、キモイポッドキャストの方、よろしくお願いいたします。お相手はナタデでございました。それでは、皆さん、キモすみなさい。